おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、3月の何日かな、今日は、5日ですね。火曜日朝7時55分です。ちょっと遅くなってるんですけど、まあだいたいいつも通りかなと。無事ですね、自宅に帰ってきまして、まあ今までちょっと東京の方に実は外泊していたわけですけれども、今日からですね、平常通りに、いつも通りこう朝起きてですね、弁当を用意して娘を送り戻ってきて、ゴミ出しなんかをして、グッドモーニングこの GMV を撮るという、平常のルーティーンが戻ってきたわけです。で、今ちょっとですね、先送りゼロの、この出版記念パーティー等で外泊していたわけですけれども、先送りゼロのアマゾン順位が少し上がってきておりまして、おかげさまで、まだなんとかいけるかなと。結構このまま消えてしまうと、いつもの流れになっちゃいかねないんですけれども、なんとかこらえていて、また順位が再浮上してきましたので、ここで、皆様に何をお願いするとか、よくわからないところもありますけど、本当私自身もね、この状態で一体私に何ができるのかと、いつもこう、いろいろと、考えるんですけれどもね、なんかできることがね、ほんとツイッターでつぶやくぐらいしか残らなくなってくるんですよ。そんなことはないのかもしれないけど、何かですね、これを聞いていて、佐々木これをやってないのがダメだみたいなのがあればですね、ぜひ、教えていただけると、それを、教える義理はないと言われるとそうなんですけど、こう、教えていただけるとですね、そういう、こう、発想に何とも乏しい生き方をしてきてしまってるのは事実なんで、ツイッターでつぶやくとかは、しようと思ってるんだけど、本当に、買ってくださいくらいしか言えることが思いつかないんですよね。なので、よろしくお願いします。はい。なんとかこう、もうちょい、本はもう本当に私の中では、基本的には、今日は少しこの話もしたいんですけどね。できるかな、この話。J さんの本というところがありまして、ミルフィーユっていう表現がね、こう、不思議な表現なんですけど、J さんが土台を作り、その上に僕がこう塗って、さらにそれの上に J さんが塗ってっていうのを、これを、4、5回繰り返すことで本になったという本なんですね。どこの部分を自分が書くとかがなかった本なんですよ。完全にこう、トータルで上塗りしていき、さらにその上を塗っていき、みたいな形で、塗りまくっていくっていう感じが、本当にブックカタリストでね、紹介していただいた時の、ミルフィーユという表現はぴったりだなと思ったんですよ。なんかこう、層が重なっていってるっていう、本です。その説明一番正しいって私は今回は思います。こういうか作り方をしたことはかつてなかったんで、担当という場所がなかったと、そういうことですね。はい。で、そういう本なんですが、なのでね、特に私がおすすめしたいのは、これもことごとく J さんのパートなんだけど、というか、最も J さんらしさが出ている序章と、序章っていうのかな、あれはね、時間はあるっていう名前のない章、一番冒頭のところがここなんだけどね、この時間はあるという、これは僕もずっと言ってきたことではあるんですけど、そこを J さんが、なんちゅうのかね、強調してくれて、J さん帳で書いて、そのままの流れで序章、あれはもう J さんの話、彼のね、独立して以降の半生みたいなの、ジェットコースターみたいな不沈を書き、綴った章で、さらに後書き、ここを読んでいただくと、それは先送りゼロのメソッドそのものではないんですけれども、そこを読んでいただくと実に面白い本だとは思います。ここをいかに面白くするかにかなり僕は、熱を込めたつもりですから。この本ってですね、まず彼の半生っていうのが背景にないと多分面白くない、面白く役には立つかもしれないけど面白さは足りなくなるかなって思ってたんですね。で、役に立つのはビジネス書なんで、これはもうどうしたって必要だと思うんですけれども、 面白いっていうのはまたちょっとやっぱり違いますよね。最近はそのこともよく考えつつですね、お前今そんなこと考えてる場合かと、だところで本売るべく努力しなさいというこう、なんていうんですかね、有形無形のプレッシャーがかかっていて、これがですね、私はいつもこう、どうせ、売る努力は したいんですよ。勝間和代さんを久しぶりに思い出した。書く努力の5倍の売る努力をしなさいという、あれは僕は名言だと思うんだけど、5倍の努力って何をするんだっていうのは、いつもこう、ここで私は、とりあえずまあ、なんか、つぶやいて、グッドモーニングボイスでも喋って寝ようみたいになりやすいわけですね。考えつかないから。また多分これね、パーソナリティは絶対あると思うんですよね、やっぱりね。うん、書くときはいろいろこう、なんていうんですかね、楽しくいろいろなことを考えられるんだけど、ブルとなってくると、単になんかこう、そういうモードでは全くなくなる。まあ、それでいいと思ってるわけじゃないんですけどね。書く努力に比べて、まあ、喋る努力とか、ね、努力はしてないんですけどね、ここはやっぱり違う気がするんでね、売るとなると途端に努力が始まっている。J さんのミルフィーユも作り方としてすごいあれじゃないですか、非常に無駄の多いある意味作り方ですよね。担当を分けてそこにかっちりいったら、半分で済む努力を2倍も3倍もしているわけですが、あれは別にいや大変だなとちょっと思ったんだけど、辛いなとは全く思わなかったんですよ。この辺に努力感のなさがあるわけですよね。本作るときはこれが安くできるんだけど、大変だとか辛いとか言ったりはしますよ。言ったりはするんだけど、いや全然、なんつうのかな、それをやるのに何の問題もない感じがするんだけど、問題っていうのかな、何のその、苦しみはないわけですね、あんまり。それが売るとなると、あの時の正直、5倍どころか半分ぐらいしかできてないような気がするんだけど、辛さは出てくるんですよね。これやっぱりやり方が下手なんだと思うんですよ。あるいは情熱がそこにいまいち乗っかりきれないというのかな。売らなくていいとか思ってるわけじゃないんですよ。広めなくていいとかね。むしろ広めなきゃダメだと思うんだけど、自然とこのリビドーが流れていかないというかね、専門用語を使っちゃいましたけど、しかもこの使い方が正しいのかどうかが僕には分かってないんですけど、リビドー流れてないなみたいな感じがね、するわけですよ。非常にこれは、歯がゆいっていうのともまたちょっと違うんですけど、やっぱりパーソナリティってものはありますかね。そんなことばっかり言っててもしょうがない。この辺のやっぱり言っちゃってるというところも、こんなこと言わないですもんね。その本作るときにはどういう役割が あり、何をしなければならないとしても、なかなかこういう愚痴っぽいことがボンボンボンボン出てこないというのが、やっぱりそこの差なのかなと、の話をちょっとしていこうと思います。でね、先送りゼロの本なんかを考えると、出版記念パーティーが一番いいですね。あの時の自分というのを、あそこに私行きましたけど、当然ね、出版記念パーティーに行かないというのはもうありえない行為になっちゃうんで、それこそインフルエンザにでもかかってりゃ別ですけれども、もう行きました。当然行きましたね。で、あの空間に私が行った時の私っていうのは、あの時にしか絶対出てきていないなと。この話をですね、先日、まさにそのパーティーの翌日に、かき揚げ塾で倉園慶三さんとそういうお話になったわけですね。かき揚げ塾でなぜその話になるのかと言われるかもしれませんが、そこはちょっと飛ばしますが、そういう話になったわけですよ。で、私、これは対象関係論に出てくる話だと。で、対象関係論の中でも私はここが大変面白いと思いつつ、やっぱりそうだよなと思っていた話、のテーマの一つに、私というのはそもそもいないんだっていうこれなんですね。よく言うじゃないですか、自分の軸とかっていう言葉。私あの言葉が非常に微妙な気分になるんですよね。自分の軸っていうのの軸っているかって感じがまずするわけですよね。自分でいいじゃんっていう感じがするんですよ。というのは自分って英訳が難しいって思うんですよね。愛は私ですよね。me だと私をになりますが、自分ってのは私はセルフなのかな。でもセルフは自己とか訳されるわけですよ。イーゴかエゴ、エゴは自我って訳されるんですよね。自分ってないなっ いつも思うんですよ。で、これは特に日本語に特有の表現だと思うんだけど、自分がないって言い方があるじゃないですか。あれ、自分の軸がないっていうと、私はすごく限定されてしまうとよく思うんですね。自分がないの方がはるかにいい表現だと思うんですよ。で、自分の軸がないだろうと、自分がないだろうと、英訳ができない気がするんですよね。まさか、ゼアリズの自分とかっていうわけにいかないし、多分全く意味がわけわからん言葉になっちゃうと思うんですよね。でも、自分がないっていうのは、そこを説明的に英語で喋っちゃうと、もうダメな気がするんですよ。そもそも、どう説明するんだと。これは私の意見がないとかでは全くないと思うんですよね。流されやすいぐらいに解釈を変えて、その表現を取ることはできますが、多分、例のね、昔流行った、敗戦直後に流行ったね、日本人のここがダメ的な話にしかならないと思うんですよ。そしてそれは全く意味がまた偏ると思うし、全然、それこそ、なんていうかね、本題を外してしまう気がするんですよ。自分がないというのは、人の意見に左右されまくるというだけでは決してないんですよね。まして、共和党だったくせに民主党のような意見を言ってるとか、そういうふうにどうせ思われるわけですよ。一歩間違うと。そういう話でも全然ないじゃないですか。自分がないっていうのは、いつもは保守的なことを言ってるくせに、急に民主党みたいなことを言うっていうことを言わないでしょ。自分がないって日本人が言ったとき。そういう政治的な、あるいは党派的な話はしてないですよね。きっと。私は全然違うと思うんですね。そういう話と全然違うと思うんですよ。これは。で、倉園さんと、例えばいる時の私って、倉園さんといる時しかいないんですよ。で、出版記念パーティーの時の私なんていうのはもう、多分あの時にしか出現できないんですね。そして、例えば、娘といる時の私、そこには父親という属性も入ってきますけれども、妻といる時の私、その時は夫という属性も入ってきますけど、で、私は、そうだな、パパといる時の私、これは息子という属性が入るんだけど、じゃあ父親といる時はどうかというと違うんですよ。で、息子という属性は当然入ります。こうやって考えていくと、自分ってものはですね、まあ私かな、この場合はね、まあ、佐々木翔吾という人間はいないんですよ。その都度その都度異なる存在が出てくるわけですね。で、これは相手の影響を受けるというのがあるんだけれども、相手の影響といっても、その影響は、非常に曰く言い難い影響なわけですよ。もちろん期待みたいなのはあるんだろうけど、例えばもう父は私とにいたときに、私にことさら期待することなんてないわけですよ。せいぜい一緒にいることを期待するみたいな。だけど父あんまりそういう人間でもないから、一緒にいることすらあんまり期待はしないわけですね。非常に一緒にいて楽なんですけどね、そういう人はね。この辺に非常に大事なポイントがあると思うんだけど、無意識にでもしている期待みたいな、あるいは無意識に持っているやっぱりこう像なんですよね。だからこれ投影って言葉が使いたくなってしまうんですよね。まあ専門家側に聞かないと困っちゃうんだけど、でもやっぱり父は私の像を無意識のうちにね、しかもイメージとかじゃないですよ、無意識のうちに投影してくるものがあって、私の小さい頃のも知ってるからね、当然ね、むしろ小さい頃の方の像を持ってるかもしれない。でその無意識に私の父が、私に対して投影する、像があるわけ、像じゃない、でもまあ投影するものがあるわけですよ。で、この投影に必ず私は影響を受けるわけですね。この影響がどんなに微細だろうと微小だろうと、これを無視することは絶対無理なんですよ。無視してるんだけど影響は受けてるわけですね。無視というか、意識はできてないんだけど影響は受けてるわけですよ。だからもうそれになってしまう。これを投影と同一化をセットして、つまり、投影された像に私がだんだんだんだん一致していく振る舞いを、言動を取ることで、投影は投影同一化という結果を生むんですね。だから、松木さんっていう方が、これは精神分析の人だけど、書いてる通りだと思うんですよ。投影だけってことはほぼなくて、投影はもう投影同一化を生み出すんですよね、きっと。私はそう思うんです。これは哲学で近い話が、あると思うんだけど、絶対これはそうなるなって思うんですよね。母といるときは、母といる私にだんだんなっていく。 で、これを顔色を伺うという話に多分なりやすいと思うんだけど、そういう強くかかってくる期待とか影響って実は大したもんじゃないんですよね。むしろ意識できないレベルで入ってくるやつの方が、その人を規定するって僕はよく思うんです。これも例えば私、今回六本木のホテルに泊まってたんですね。で、今家に帰ってきてみると、わ、全然自分違う、何をどういう説明をするのかは難しいんだけど、違うことだけは自分にははっきりとわかるんですよ。あ、家にいる自分の方が断然いいっていうのがまああるんだけど、ホテルにいた時は別にそこに人いないわけですよ。一室に自分がいるだけなんで、今も他に人いないんですよ。この空間に私がいるだけなんで、同じだと思いそうなもんじゃないですか。でも全く違うんですよね。だから投影っていうのはこれ非常にややこしいんだけど、人がするだけじゃないんですよ。物もするって感じがするんですね。まあ、僕が物に投影してるのかもしれないんだけどね。そう考える方が自然ですけどね。それが跳ね返ってくるわけですよ。で、私は結局六本木のホテルにいる時の私と家にいる時の私では異なってしまうんですね。だからこういうふうに僕当然ホテルに顔色を伺わないじゃないですか。ホテルの部屋に顔色を伺うとそんなことはありえないですよね。そういうことをしてない、つまり全く意識の範疇まで来ていないレベルでの東映ドイツ化の方が力強いなっていうのは私はいつも思いますね。これはだから慣れた人と一緒にいる時の影響の方がずっとでかいわけですよ。例えば娘と一緒にいる時のとか、好ましい私ではあるけど影響がないとかそういうことではない。私は別に娘の顔色とか伺ってないんだけど、こういう時の方が断じてですね、やっぱ私というものがこう、なんていうんですかね、はっきりと影響を受けた結果としての私が出てきやすいと。それでいいんだけど、どっちの方が影響力でかいかというと、顔色なんか伺ってる人の影響なんて、小さいと思うんですよ。でですね、まあそれはどっちの方がってのは、まあ意見も様々あると思うんですけど、私にとって大事なのはですね、ホテルにいるときは、私は自分がほとんどないってことを、今ここに戻ってくると、自分の家ね、実感するんですよね。強く実感する。ああ、あの時の私は自分がないに近づく。そういう自分がないって表現は、ああいう時にこそふさわしい。自分がないってのはね、意見がないとかじゃないってのはやっぱ思うんですよね。ホテルの一室にいると、なんとなく自分は、いつもの自分に慣れていない。なんていうのかな、落ち着かないっていうのがいい表現なんでしょうけれどもね、落ち着かないっていうのは、なんかそわそわするとかではないんですよね。落ち着いてるつもりでいるんですよ。あーってなってベッドに腰掛けていて、落ち着いてるつもりでいるんだけど、今から見ると落ち着いてないみたいな。で、これは土井武雄さんかな。すいませんね、甘えの構造の著者さんです。多分土井武雄で合ってると思うんですが、彼が書いていることって本当に、なんちゅうのかな、正しいっていうよりもね、いいポイントつくなみたいな感じなんですよね。で、甘えの構造の話はこのポッドキャストでも、ちょっと前に散々パラしてるんですけれども、まあ、同じ話してることになってると思いますけどね。甘えられてない時には自分がないっていうのが彼の一つのこうテーゼみたいなもんだと思うんですが、そして、それは事後的に自分がある時に後から振り返って自分があの時はなかったというふうに、なんていうかな、そういうふうな認識の仕方しか、そういうふうにしか、意識できないものなんだっていう、僕はあれはすごいやっぱり正しいなと思うんですよね。自分があるなっていう感じも全くないわけじゃないんだけど、ことさら意識しないし、すごくそういう時の感覚は曖昧ですね。ただ後から振り返ると、あの六本木のホテルにいた時の私は、ああ自分がなかった。それはどういう意味かと言われると困るんだけど、とにかく自分がなかった。自分の意見がなかったとかではないんです。実質に一人っきりでいる時に意見いらないでしょう。別に、ちょっと生林審の岸田さんの答えはなってないなとか思わないですよ。別にそんなこと。テレビ見てるわけじゃないしね。だから、そういうことではないんです。自分の意見がないとか、誰かに、言いなりになってると一人しかいないんだから、他 ただ自分があの時は、なんちゅうのかな、月が三ヶ月、三、三日月になってるみたいにね、こう大きく欠落してしまっている部分があの時はあった。でもその時には分かんないんですよ、あんまり。なんかちょっと落ち着いてないなとか、ホテルの部屋にいても、なんか疲れ取れてないなとか、そういうことでしか分からない。本当のところ何が起きてるのかはっきり分かってない。でももう一つあの状態をよく考えてみると、甘えがうまくできてないとは思うんですよね。で、これは人と一緒にいないと、甘えってのも非常に自分がないとそっくりで、甘えってのは甘えられてない時にしか出てこない表現なんですよ。だからこいつ甘えてるって言った時はその人甘えられてないんですよ。甘ったれてるとか、甘えがひどいとか、あの人甘えた人だとか、全部甘えられてないということの言い換えなんですね。唯一これだけは言わない。私は甘えられていますって、これはおかしい。日本語としておかしいですよね。つまり、肯定表現は取れない表現なんですね。自分がないも同じなんですよ。自分がないとは言える。あの人自分があるよねってのおかしいんですよ、やっぱりね。使うことあるかもしれませんけれども、やっぱり日本語としては座りが大変悪い表現だと思いますね。だから自分があるときは意識しなくていいわけです。甘えもそうで、甘えられてるときは意識しなくていいわけですよ。この種の表現を日本語で取ったときの感触ってのが感触なのかな、すごくこう精神分析的っていう感じがやっぱりするんですよね。甘えられていないというときにいろんな甘ったれてるとか、甘やかしているとか、いずれも甘え不成立の、つまり不成立の時の表現しかないってことなんですね。成立しているときは素晴らしくて、それに該当する表現は存在しないみたいな、そういう表現なんですよ。だから分かりにくいんだけど、すごく言葉としてはいい感じの言葉なんですね。自分があるもそう、自分があるということもありますが、自分がないに比べると自然、不自然な感じがすごくします。私の感じとしては。で、例えば出版記念パーティーとかね、ああいう時には甘えられているわけです。だから自分があるんですよ。甘えられているっていうのはことさら意識しないですよね。いい感じだったとか。それこそ、プラトノ慶三さんのグッドバイブスっていうのを僕は大体甘えが成立しているっていう言い方で考えてるんですけれども、まあ完全に同じじゃないかもしれませんけどね。でも大体同じだろうと思っているんですよ。で、まあ、だからグッドバイブスっていうのはやっぱりあえて言わないと、今ここはグッドバイブスですみたいな感じ。バッドバイブスだとみんな痛烈に意識するわけですよ。うわ、嫌だわって感じがあるから。だけどグッドバイブスはもういいわけですよ、それで。ことさらここにの表現について、いや、いい、盛り上がってるねとか、なんとか言うかもしれないけど、盛り上がってない場合もあるじゃないですか。別に盛り上がってないけれども、みんないい気分になれているみたいなことはあるわけで、盛り上がってるかどうかじゃないんですよね。まあ、盛り上がってるっていうことが多いでしょうけどね、多人数の場合には。で、とにかくこう、甘えられているということが、必要な状態なんでしょうね。そうしないと自分がなくなってしまう。で、後から振り返って、あの時自分なかったな、というふうに考えることによってしか認識できないので、厄介なんですね。自分があるという状態。私、ホテルに行った時は自分がなくなっていた気がするし、パーティーに行った時は自分があったと思えるんですよ。どうしてなのかは説明できないんですね。別にだってね、出版記念パーティーで私が自分の意見を激しく主張したとか、まあ、大体激しく主張するような時は自分が失われかけているんだけど、激しく主張したとか一切なかったわけじゃないですか。私はせいぜい、自分の本を、紹介、読みましたっていう話を聞いて、歓談したに過ぎないわけですよ。でもその時自分は確かにあったという感じが。でも、この場合の自分があったは、今私が実質にいる自分があるのと、あるいはこのグッドモーニングボイスを喋ってる自分があるのとは少し違ってるんですよ。ただ、三者に共通していることは自分があるという感じがするってことです。あえて言うと、自分が何をやっているのかを余裕を持って意識できているという状態なんですよ。ちょっと聞かれたんですけど、私はそのパーティーでもスピーチしたわけですね。まあ短い、別にスピーチってほどのもんじゃないんですけど、あの時に、うまく喋れていると。だからコツを教えてくれって言われたんだけど、 コツを言うのは難しいんですよ。コツを言うとすると甘えるってことなんですよね。他にはもう言えることは何にもないぐらいな感じがします。即興かどうかとか事前に用意しておくかどうかっていうのは用意しておかない方がいいと思いますよ。なぜ用意しておかない方がいいと思うかというと、用意するってことは甘えられないかもしれないっていう懸念から生み出されるものだから、用意っていうのはね、大抵の場合そうなりますから、だから用意するっていう段階ですでに甘えられないんですよ。甘えってのは甘えられるかどうかで全てが決まってしまうものであって、甘えられないかもしれないっていう段階でもう甘えられてはいないわけですね。そうすると、喋ってる時に自分がなくなってしまうんです。そうすると自分が何をやってるかを、意識する余裕がとっても乏しくなるので、ぎこちなくならざるを得ないわけですね。どう喋るっていうのを考えなきゃならないってことは、その場に甘えられないってことを意味して、で、甘えられないということは甘えさせられないってことなんですよ。甘えっていうのは偏無的なものであることは絶対ないんですよね、きっと。甘えさせることと甘えることは同時に同義なんですよ。これはもう何と言えばいいのかもう難しいんだけど、母子一体っていうのは一体であって母子なのであって、お母さんが子供を甘えさせるっていう、そういう偏無的なね、私のが一方的にやるものだって思った瞬間にもう不成立な、一体じゃないじゃないですか。それじゃ母子一体というのは一体だから、母と子で一体だから、どちらかが甘えさせるという時は同時に甘えさせていて、同時に甘えているわけですね。そしてこれをどういう状態かを説明することはできないんだけど、ただこの母子一体になった途端に、母子とも自分がある状態が、成立するわけですね。だからあれなんですよ、私は夫のを甘えさせていて、夫の面倒ばかり見ていて、大変だって、こういう偏無的な一方的に義務を負ってるような感じがしてるときは、すでに甘えさせてはいないし、甘えられてもいないと。つまり甘え不成立なんですね。この時に夫は私に甘えているという言葉がとてもよく響くわけですよ。正常なんですね。夫は私に甘えていると言った瞬間に、その人は夫を甘えさせられてもいないし、ご主人はその人に甘えられてもいないんですよ。甘えはあくまでも否定的な時に表現されるんですよ。ということをですね、自分という話になった時に感じたわけですね。私はその倉園さんといる時は、まあ、Z の牙みたいな、倉園の Z ね、Z の牙みたいになるわけですね。で、大橋悦夫さんといる時は、E の牙みたいになるわけですよ。悦夫の E ね。つまり、同じ人間ではないってこと、これがすごく大事なんですね。同じ人間じゃないというのは、その2人、母子と同じなんですよね。2人になった時の私というものしか出てこない。ただ、自分があるという時にはですね、そういう時に自分があるんだけど、自分の意見が言えるとかいうことは、結果として出てくるわけですね。自分の意見が言えるとか、自分の判断で動けるとか。これがですね、自分がないというケースの場合には、なんつうの、相手の影響は痛烈に受けることになるわけですから、これは誰であっても受けるので、例えばこう、そうだな、倉園さんと一緒にいるときはものすごくグッドバイブスなことを言う人が、別の人といると全然グッドバイブスな、話なのか、意見なんか持ってない人になってしまうと。例えばですよ、これはね、私が倉園さんといるときはもうグッドバイブス万歳みたいになってるんだけど、うちの奥さんといるときはもうグッドバイブスなんてクソくらいだみたいになっちゃうみたいなね。それはうちの奥さんは例えばそうじゃないけど、グッドバイブスに対してとても否定的なので、その影響を意識的無意識的かかわらず受けて、めちゃくちゃグッドバイブスに対して否定的になるとか、自分がない感じがするじゃないですか、そういう人って。こういう現象が自然と起きてしまうという話なんですね。そうすると、例えば、大橋さんといるときはもうタスクシュートって素晴らしいですよねと、ああいうパーティーとかでもそう言ってんだけど、家に帰ってくるとタスクシュートなんて触りもしないとか、こういうことが起きるわけですね。起きても全然いいとか悪いって話じゃないですよ。ただ、この生き方をするというのはとても大変だと。一見すごい柔軟に見えるじゃないですか。でもこれは多分とても大変なんですよ。この状態ってつまり甘えられない状態なんですね。すごくことさらになってしまうでしょう。 倉園さんといるんだからウッドバイブスでなきゃみたいに全然甘えられないわけですよ。大橋さんといるんだからタスクシュートの人間にならなきゃっていうのも全然甘えられてないわけですよ。そして家に帰ると今度は家の人のあるいは家の状態に左右されるからタスクシュートもグッドバイブスも鼻ぐり捨てるみたいになるわけで、全然その人には自分がないわけですよね。この状態で生きるのはすごい辛いわけです。どこに行っても自分は甘えられないっていう状態が、そしてその人はひどく甘えているように見えるんですよ、これが。で、じゃあ一貫した自分というものがあればいいのかっていうと、これも非常に微妙なんですよ。だから自分があるというのは軸があるとかブレないとかいう話とは、イコールにならないんですね。例えばですよ、だって、例えばあの出版記念パーティーに行くけど、いや俺はもうアンチタスクシュートだからってことさらに主張している人はすごく意見ははっきりしているかもしれないし、クリアな感じはするかもしれないけど、その人に自分があるって感じってあんまりしないと思うんですよね。まあその人が例えば、アンチタスクシュートとして私といてもタスクシュートの批判をし、大橋さんといてもタスクシュートの批判をするみたいな一貫はしてるんだけれども、全くたし、あの、なんていうのかな、この人って自分がの軸があってぶれないなみたいな感じはするかもしれないけど、なんとなく私はその人は、自分があるって感じがしないんですよ。なんかこう強い主張があるって感じしかしない、そういうような、まあ病理って言ってしまったらあれなのかもしれませんけれども、そういうような性格の難しさってありますよね。これもまた全然生きてて楽そうな感じはしないですよね。あの、甘えられないわけですよ。どう考えてもこれでは甘えられはしない。甘えてないからこそそういう感じになってしまうんだと思うんですよね。人にも甘えさせないぞっていう、そういうある種のこう、堅くなさみたいなものが目につくという自分のなさがあるわけですよ。自分軸みたいなものはあるのかもしれないし、ブレないっていうような言い方はできるのかもしれないけど、自分があるって感じは、私はこれはしないんですよね。やっぱり。で、そういう人にとって、例えば一人になったとき、じゃあどうなるのかっていうと、何もある意味なくなってしまったりしかねないじゃないですか。ことさら一人でいるのに、俺はタスクシュートしないんだみたいな主張っていらないわけですよね。しなければいいだけなんでね。誰もそこにいないんだから。だから、そういう風な、あの、性格っていうのは、アンチが必要ってことになっちゃうわけですよ。誰かの主張がいるみたいな。で、そこに出かけていってアンチを喋るみたいな、そうすることで、初めて自分らしさが意識できるっていうような生き方、そういうのもあるんですよね。そういう生き方も。ただ、これは楽じゃないだろうなって感じはします。だから、やっぱり甘えというのは、偏無的なものであってはいけないわけですよ。こういう時に私が相手を甘えさせることによって、いや、いいんですよ、タスクシュートとか全然アンチでもっていうのって、甘えさせているとは言えないんですよね、やっぱり。単に甘やかしているみたいになっちゃうわけですね。ちょっとニュアンス変わりますけどね。甘やかすっていうのはそういう感じじゃないけど、でもやっぱそういう、なんか無理やり甘えを成立させようと頑張るみたいになってしまって、そういう時に、あの、甘えってものがですね、なんかこう目についちゃうわけですよね。で、両方とも甘えの世界にはいられない。つまり、お互いの信頼が全くないみたいな、そういう感じになるということですね。だってそういう話する必要はないですからね、そもそもね、別に。で、つまりですね、これは程よいバランスがあるよねって話ではないんですよ。そこまで簡単な話じゃないですね。あの、最初の方言った通り、誰の前では自分がどんな状態になるかは完全には自分のコントロール下にはないわけです。例えば私なんか母と一緒にいるときに、それが適面で、明らかにもう東映ドイツ化が起きてしまう。起きますよ。それは当然起きます。だからこういう正午だというイメージに沿ったようにスーッと動くわけです。で、こういうときにもう自分はある感じがするんですよ。ここで、つまり自分があるというのはですね、どんな人といても、どんなところにいても、自分が何をしているかを余裕を持って眺められる自分がいるっていう状態というのは、コントロールはできないってことだと思うんですよ。その人に自分があるかないかっていうのは、まあ、全くない人とか、すごくある人とかっていうのはおかしいんで、やっぱりこう、ある方に、あの、なんていうの、大筋あるよねっていうのと、大筋ないよねっていうのはあると思うんだけど、その自分がある感じっていうのはですね、 ある程度は自然と育まれるべきものであって、私とはこういう、私とはこういう私ですというのを意識的に規定するとなると、さっきのアンチの人みたいになってしまうわけですよ。どこに行っても意見がぶれないようにするために整合性を求むみたいな。すごくそれが極端になると、つまりノーションにそれを書いておいて、確認しようみたいな。私の意見としてはこうこうこうだから、タスクシュートは Y 入れないからこういう意見をこれから述べようみたいな、そうなると全然それは、なんかリラックスして自分がやってることを眺める私がいるとか、そういう感じでは全くないわけじゃないですか。そういうふうに、なるものじゃないと思うんですよね。だから自分を作るってもんじゃないと思うんですよ。自分はいろんなところに行っても、失われないように育っているみたいな、そんな感じしかしないんですよね。どこにいても自然な自分というものがそこに、その状態にふさわしい形で立ち現れるみたいな。だから私はその何かこうホテルで一人っきりでいるみたいなのに対する何かが自然とは育まれてないんでしょう。だからその時にはいつものような私が出てこないわけですよ。自分が自己意識がないとかではないですよ、全く。で、しかもこれは、乖離とかいう話とも全然違うわけですよ。乖離はしていない。その時何をしてたか思い出せますから。その時タスクシュートもしていたし、タスクシュートっていうのはその辺にちょっとね、接触してくる感じはありますけれども、タスクシュートさえやってれば自分があるとか、そういう問題じゃないんですよ。で、土井武夫さんのお話とか、藤山直樹さんのお話とか、精神分析家の話に出てくるんだけど、後からだいぶこう調子が良くなった、つまり甘えられるようになった患者さんは時々これを言うらしいんですよね。先生と最初に会っていた頃の私は自分がなかったんですみたいなことを言うらしい。こういう、後から振り返ることができるけれども、その時には意識できない状態なんですよね。自分がない状態っていうのはらしいんですよ。だから今私が家に帰ってきて、パーティーの時はあった、原宿の時もあった、でもアパホテルにいた時はホテル名出しちゃったけどなかった気がする。これは後から振り返ることしかできないっていう意味で、すごくこう甘えられないって話と似ている。でそのね、出版記念パーティーの時に、時間クエストという本をですね、岡野純さんからいただいたんですよ。まあ僕監修ってことになってましたけど、だからまあいただいたわけですよ。とにかく本の中の、自然とですね、出てきている表現がやっぱり、実に日本語的な感じがしてよかったんですけど、あれは、時間クエストっていう本は、完璧主義の話をしているんですね。完璧主義がラスボスなわけですよ。まあ、イデアって言うんですけど、まあ、完璧な、理想的な人物ってこと。で、彼は言うわけですよ。主人公たちに向かって、お前たちは甘えている。この言葉が完璧主義者から出るっていうのは、いかにもじゃないですか。言いますよね、完璧主義な人って甘えていると。つまり完璧主義の人って甘えられてないから完璧主義なんですよ。完璧じゃない人間はダメだってことは、人をまず甘えさせられないってことをつくつく言ってるじゃないですか。完璧じゃないんですから、他の人はみんな。だから、ダメだと。ダメだってことはつまり甘えさせられないってことですよね。で、その人たちに向かって甘えているっていうわけですよ。これが甘え不成立においてのみ甘えって言葉が出てくる、表現として出てくるっていうのをすっごく自然に描かれてる感じがするんですよね。日本人はみんなこれを知ってますよね。人に甘えているって言ってる時は甘え不成立なわけですね。で、完璧主義者である、まあ、あの漫画ではイデアなんだけど、全く同じですよね。彼は自分が完璧であるからいいと思ってるわけですよね。これはつまり自分が、自分である限り許されないと、自分は完璧でなければ許されないっていうのが、全くこの人の甘えられなさっていうのをよく表現しているわけですよ。で、主人公の一人であるシーホースも言ってましたよね。全ては俺の甘えだと。つまり甘えられてないってことなんですよ。甘えを人が意識してるときは、いつだって否定的なわけですね。甘えだって言ってるところにいい意味は全くないわけですよね。ちゃんとしていなかったからだとか、優先順位が分かってなかったからだとか、スキル不足だったとか、すべて自己否定的ですよね。この時に自分は甘えだっていうわけですよ。つまり甘えられてないっていう証拠なわけですね。で、 イデアのようには慣れていない。まさに自分じゃないものになろうとしている。これは自分がないっていう、やっぱりことなんですよね。で、本人はそのことに全く気づいてないんですよね。自分はシーホースとして自分があると思っていて、未熟だったり、スキル不足だったりする自分があると思っているんだけど、それはシーホースがイデアって人を目指しているからであって、そうすると自分がなくなっていくわけですよね。目指してるんだから。イデアになろうとして慣れていないっていうのは自分じゃないわけですよね、もはや。なったら自分じゃないし、慣れてなくてももうそれを肯定できてないから、自分じゃないわけですよね。そして自分は甘えているんだって言って、甘え不誠実なわけですね。すっごくここは日本語的だなと思ったし、全くこれが時間管理の問題なんだろうなって感じが、まあ、時間をそもそも管理しなきゃいけないと思ってる段階で甘え不誠実なわけですよ。で、どうして甘えが成立してなきゃダメなんだっていう話なんだけど、一つにはそれは、それでは生きづらくて仕方がないからですね。私が今自宅にいて、あ、ここがやっぱり一番甘えられているって感じられるってことがまさに大事なポイントじゃないですか。これをくつろぐとかいろいろ言うんだけど、この状態でない状態で生きるっていうことほど厳しい生き方はないわけですね。いつも自分はダメだと思って甘えているんだと思って生きていかなきゃなんないわけだから、まず第一に厳しい。で、大体うまくはいかないんですよね。シーホース全然うまくいってなかったけど、ああいう人はいっぱいいるじゃないですか。なんかイデアを目指してしくじり続けている人っていうのはいっぱいいるわけですよね。この方式で物事うまくいかないわけ。これが二つ目の問題だと思います。私がそのスピーチがうまかったのかどうか知りませんが、あれがよくできていたんだとすると、まさに甘えられていたからなんですよ。で、そこには東映ドイツ化が間違いなく働いていますよね。多くの人の私像というのが悪いものではないだろうというのを私は知っていて、有意識的にも無意識的にも、そこにいる、まあ、70人から80人の、たくさん集まっていただいて大変ありがたい限りなんですが、しかもこれらの人の大半が私に好意的な眼差しを向けていることを私は知ってるわけですね。したがって無意識に投影される私の像に私はただ同一化していけば大体うまくいくわけですよ。これが全く甘えられている状態なんだと思うんですよ。佐々木という人間は本来いないわけですよ。あの場にはあの場の佐々木というものが現れてくる。どういうからくりかを完全に説明できなくたって、そういうことは起こるわけです。みんなが、集合無意識っていうのは、この場合ちょっと、おかしいと思うんだけど、でも、集団として、投影、私に向かって投影してくる佐々木像というものに、ただ私は同一化していけば、うまくいくに決まってるんですよ。この人、うまくやってくれるだろうっていう期待が、みんなの中にあるわけですから。それにただただ同一していけばいいわけです。これを甘えというんだと私は思うんですよ。その時にこれをやれるということは、何がその場で起きているのかを、私は十分余裕を持って眺めているので、よく言うやつですけど、頭が真っ白になるとかそういうことは起こらないわけですね。あとは、口をついて出てくる言葉に任せておけばいいわけです。そうすれば何を喋るか知りませんけれども、多分その場にふさわしくないことは喋らないはずだし、うまいこといくようになってるわけですよ。つまり甘えられる必要がなぜあるのかの答えはこれなんですよね。一つはくつろいで生きていきやすいから、もう一つはそうやっとけばうまくいくからです。で、ことさらにこれの反対をやってイデアを目指してうまくいくっていうケースを私は知らないんですよ。かなり頑張ってるという場合はまあいい感じにはなるのかもしれないけど、いい感じにならないんですよね。なんかこう成功させることはできたって感じになるんですよ。そして本人はすごく消耗するんですよ、多分あれをやると。その人々の期待というものとは関係のない自分が用意したものとか完全なものっていうものを作り出して、それを間違いのない形で表現する。全然僕はこれをクリエイティブな感じを受けないし、当然甘えられてはいないですし、何よりも自分がないって感じがするんですよね。そこには何か、自分というものがそこにはない感じがする。やっぱり自分というのは、東映同一化というものと私自身のこう努力というのかな、こう、思いっていうのがやっぱ近いですよね。倉殿さんの言葉さすがですよね。愛でもいいんですよ。リビドって愛ですからね、結局。そういうものの、こう、一致した 結果なんですね。それがクリエイティブっていうようなもんだと思います。だから、甘えが成立するのは、もうそれも結果なんだけれども、必要なんですよね。絶対にそれがやっぱりないと、そうはならないと。そうはならないというふうに思うんですね。必ず投影というものは起きます。もう、だって絶対起きるんでね。これを押しとどめたら何にも起こらないと思うんですよね。一緒に人といるということは投影が起きる。そしてそれに、あとは同一化することができるかどうかっていう感じがしますね。それが嫌だっていうような、つまりなんかわけわかんない投影を山のように投げられて、そんなのに同一化するのは耐えられないよっていう話になってくると、カウンセラーが必要になってくるわけですよ、そこで。カウンセラーは、その投影同一化を果たすことによって、悪人とかにさせられるわけですよね。だからこそ、あれは、やっぱり、ある程度プロフェッショナルな仕事にならざるを得ないのであって、料金取るからですね。スーパーバイザーってものが必要になってくると思うんですよ。そこで起きたことを、後で振り返る必要があるか。その時、東映ドイツ化が完全に、しかもすごいネガティブな形で果たされると、自分というものが非常に危うくなってしまうというか、危うくならないと仕事にならないと思うんですよ。で、危うくなったということを後で確認しなければいけないということをスーパーバイザーっていうのは言ってるんじゃないのかなと思うんですよ。すごくこういう仕事も、できるようになってくると多分なんですけど、私ができるわけじゃないんで、もう予測の範囲を超えませんけれども、すごくできるようになってくると、完全に自分を失うということも可能になるんだと思うんですよね。それを誰かがやってあげないといけないんだと思うんですよ。赤ちゃんの時に、親がそれを多分怠ったので、怠ったために、投影同一化というものによって甘えるということが、どうしても理解できないまま大人になってしまうということが起こるんですよね。カウンセリングが必要っていうのはそういうことだと思います。で、私なんかの、出版記念パーティーは全く逆で、いい投影同一化っていうのかな。それしか起きてなかったから、あれは完全にカウンセリング的に機能するわけですよね。そこで私は従前に甘えるという体験を、確実にできるわけです。で、これは、参加した人にも全く同一のことが起きなければおかしいわけですよね。完全に私を甘えさせることができるということは、完全に自分が甘えていいということになるわけだから、それは同時に成立しないと、佐々木がこう言わない限りは認められないっていうふうになった瞬間に、その、なんていうんですかね、厳しい条件を自分に同時に課すことになってしまうので、その瞬間にリラックスはすっ飛ぶんですよ。だから、甘えというのはやっぱり偏無的であることは絶対起こり得ないはずなんですよね。私だけがこの家で頑張ってるとか、そういうこう犠牲的世話役をやってる限り、なんかこう甘えというのはすごく中途半端な形にとどまってしまう。そして生きづらいみたいな、そういうことになるんだろうと思いますね。だからやっぱり私は、決して悪いホテルじゃなかったんですけどね、いいホテルだったんですけどね、ホテルで何か私は、甘えるというのが十分できない何かが、育ち方なんでしょうね、あるんだろうなと思います。そして、物に甘えるっていうのは意外に難しいんですよ。できないわけではないんですよね。家ではできるんだから、物に甘えるっていうのはできるんだけれども、意外に難しい。だからやっぱりこう、一人で頑張って、ひたすらこう、物に頼る。つまりそれが、なんつうのかな。物質的に自分を甘えさせるという努力なんだけど、これが簡単なようで簡単でないというのは、きっとそういうことなんだろうなっていう感じがします。やっぱり物ってなると、リフレクションでしかないですからね。物それ自体は私に何かを期待しないので、結局は私が物に投影したのが戻ってくるっていう形を取るしかなくなってしまうので、それは自分が調子がいいときはいいでしょうけれども、自分の調子が悪いときは、そのまんまになってしまうので、難しいかなっていう感じがします。これが多分人が必要な、重要な理由なんじゃないのかな、ないのかなと思いますね。甘えにはやっぱり他人がいりますよね。